みゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずはラジオネームビーンズナウさんは岸和田市からいただきました。初めてドクトルかっちゃんへの投稿です。いつも健康情報をふんふんそうなんやなとうなずいています。そこで質問です。かっちゃん先生は和食を勧めてくれますよね。私も好きですが結構お砂糖を使うことが多いですよね。我が家は茶色のきび糖を使っています。あと昆布をふんだんに使ってなるべくお砂糖は控えめにしています。でもお砂糖を取りすぎるとどうも体が重くなるような気がします。私はチョコレートが大好きなんでついつい食べ過ぎます。やっぱり砂糖の取りすぎは良くないですよねとご質問いただきました。そしてこちらは神戸市ですね、北区から井上光さんです。毎週放送を楽しみにしています。新聞などに載っているサプリなどは本当に効果があるのですか。ニンニク、ヤツメウナギ、スッポン、亜鉛、いろいろ宣伝してますが本当に効果があるんですか。スッポンなどは高価ですよね。高くて手が出ません。先生教えてください。そして安くても体にいいものを教えてください。私は薬品はあんまり好きではありませんということでいただきました。他にも東大阪市から坊野隆一さん、堺市南区から村上茂子さん、西区からは前田照夫さん、他にもたくさんいただいています。いつも、おはがきくださるリスナーの皆様どうも
ありがとうございます。ねえ、まあ太るの嫌だって言いながら甘いもの好きな人多いんですけどね。
私
ね、でね、やっぱりね、甘いもの食べたら肥満の一つの原因、はい、で私 ね、だいたいね、まあ週に平均テニス3時間して食事だいたい決まってるんですけどね、バレンタインでチョコいっぱいもらって、
あら
3日間食べたらね、
モテモテじゃないですか、
うん、たくさん量食べてないけどやっぱり体重増えちゃったもんね。
あ、そうですか、
はい、でね、でまあとりあえずね、取りすぎは良くない、うんうん、でまあただね、健康だったら3時のおやつに和菓子の1個ぐらいは、はい、まあ、別に害にならないけどね。
洋菓子よりはやっぱり和菓子の方がね、油とかも少ないですし ね、
であとね、お砂糖の代わりにフラクトオリゴ糖のシロップっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、これなんか大腸の成長作用もあるし、うん、まあ、うちではみりんとフラクトオリゴ糖を結構使うんですけどね。
でこちらの方、茶色のきび糖を使っているということでしたけども、
うん、だからこれね、茶色っていうのも、うん、ミネラルが入って茶色いんじゃなくて多分、まあ、そういう処理をしてね、茶色くなってるだけのが多いんです。だからお砂糖と変わんないよね。
三温糖なんかも茶色いですけど、うん、違うんですね、うん、
だから黒砂糖を食べても血糖値上がるの一緒だしね、うん、ただまあミネラルがあるかどうかっていう違いでね、うん、であとね、サプリメント世の中いっぱい出回ってますけどね、はい、あ、本当にね、必要なものもあるし、まあこんなもんいらないなっていう素材も多いんですよね。で、まあ、本当にね、まあ、効果があるかどうか、まあ、例えば今の花粉の時期、まあ、天茶っていうお茶なんかは、まあ、効果があると言われてるけども、全員に効果出るわけでもないし、
あ、人によるんですね、
う
ん、
だからまあ自分のね、体の状態体質に合わせて何を使うか。で私も優先順位としては、ね、例えばサプリメントいっぱい食べたって吸収しなかったら働かないから、
うん、
だから基本的には小腸の吸収力をしっかりつけること、うん、それからあと一番すごすのはやっぱりね、ミネラルなんですよね。
ミネラル、
まあ、だからそういう、まあ、まあ順番で考えていって優先順位を決めてね、まあ、使われたらいいと思うんですね、はい、
うん、
で特にまあ今ね、花粉症の方には辛い時期になりましたけどね。
いや本当に鼻グズグズされたりね、目こすってる人たくさん見かけますよ、う
ん、でね、今でも、ね、よく言われるのがね、花粉が増えたから花粉症の人が増えたとかね、いう先生いるんだけど、花粉症をね、発症したしない人は花粉は無縁なんですよね、
う
ん、だから花粉症がね、増えた原因っていうのはね、基本的にやっぱりね、腸内フローラの悪化と低血圧の人が増えたのも大きな原因なんですよ。
あ、腸内フローラの悪化も分かるんですけど、うん、そうですね、低血圧の人も原因の一つ、うん、
まあ、血液循環悪いですからね、
はあ、
だから一般的にアレルギーの原因ってね、食生活による腸内フローラの悪化が原因っていうふうにまあ言われるようになってきたんですけど、で低血圧の人はね、小腸の働きがあまり良くなくて、血液の量とかね、毛細血管が少ないんですよね。だから こう皮膚とかね、その鼻の粘膜のトラブル、これはね腸の粘膜の状態を、まあ、そのまま表現してるというふうに思っていただいたらいいと思うんですね。で花粉症とか、まあ、鼻炎を発症する人っていうのは鼻の粘膜にちっちゃな傷があって、で修復するためにね必要な栄養と酸素が十分補われてなくて、でそこの、ね、傷の部分からあのアレルゲンが侵入してアレルギーを、まあ、起こすんですよね、
はい、
で特にね低血圧の人はね首の凝りが結構ひどいんですよ。で首から上の血液循環が悪いのも一つの原因ですね。だからこう症状が出始めたら、まあ、首の凝りが悪化してね一層血流悪くなるんですね。でまあ、そういう場合ねとりあえず、まあ、肩甲骨をね、まあ、あの緩めるストレッチと首の指圧をして、まあまあ、これがほぐればね、まあ、ほぐれれば、まあ、症状少し楽になりますよね、
うん、ということはこうストレッチ、まあ、をすることで、
まあこうん、今までね何回も言ってきたけど、うん、肩甲骨をね浮き上がるようなイメージで肩を大きくね20回ぐらい回すんですよ、
はい
ね、うん、だから
グリグリグリ
グリね、はい、であとねこれするだけで首の血行ちょっと良くなるんですけど、で両手の指を組んでそのまま首の後ろに持っていって、
はい、
親指で首全体を指圧、
ちょうど親指が余りますからね、そこのところで首をぐっと指圧する、う
ん、まあ、それだけでも随分ね楽にはなるけどね。あとね首が冷えても症状悪化しますから、
はい、
まあ、冷やさないことと、まあ、今の時期は温めることも重要ですよね。
じゃあもう外出するときはマフラーとかストールとか巻いていった方がいいですね。
あとね鼻の周りとかこめかみの周りのねマッサージも結構有効ですしね。
鼻とかこめかみ、
うん、そうそう、まあ、指でこうね押さえてもいいし、グリグリグリグリやってもいいし、で結構ね目もすっきりしますしね。であとね食事、これはね、まあ、やっぱり和食中心で朝は温かいお味噌汁がおすすめです。
やっぱりそれが一番ですね。
で冷たいものとね甘いもの、その他ね炒め物、揚げ物、焼肉、焼き鳥とか高温調理で酸化した油っていうのは血液循環悪くなってね症状が悪化する原因の一つなんですよね、
はい、
でまあ料理はね煮物か炊き物で、まあ、数日間ね例えば油とかね肉料理をやめてみたらね少し楽になるかもしれない。で1週間やめるとねかなりのダイエット効果も期待できるんですよね。
あら、いいこと尽くしですね、
はい、で日本古来の発酵食品に含まれている、まあ、乳酸菌がこう発酵して作る物質、まあ、乳酸菌生産物質もおすすめなんですけど、でこの時期ねあの乳酸菌生産物質、まあ、ビオネはね飲んで短期間でね、まあ、あの1日から3日ぐらいで楽になる方結構いらっしゃるんですよ。
いやもう私自身もそれ実感してますからね、う
ん、で本当は毎日まあご愛用いただきたいんだけどこの時期だけ飲んでる人も結構多いんですよね、
うん、
でただね根本解決、これやっぱりね体質改善、
そこが大事なんですね、
うん、要するに腸内フローラと血液の状態を変えるってことが大事なんですよね。
はい、
だからこう貧血、低血圧、低体温、まあ、花粉症になる人こういう人多いんだけど、それ以外にもね様々なこう病気のリスクがあるわけですよね。で基本的にこう病気の原因って血液の汚れ、血液の循環不良、そしてまあ体内酸素不足なんですよ、
はい、
だから食事の改善、まあ、これまずねやってほしいんですけど、それで解決できない方には、まあ、乳酸菌生産物質と、
はい、
植物ミネラル食品、まあ、海藻物語ですね、この栄養おすすめですね。
はい、私も飲んでます。
特にね現代人はね、まあ、女性も男性もね鉄不足なんですよ、
うん、
だから栄養機能食品の海藻物語は、まあ、ミネラル補給にはまあ最適ですし、で特に最近ね花粉以外に PM2.5、
はい、ま
あ、この問題もあるんですね。
もう空気汚染やっぱりね気になります、
うん、で症状のある人はとりあえずね、まあ、天気予報をチェックしてね、まあ、花粉や PM2.5 多い日は、まあ、外出控えないとしょうがないんですけども、でもね来年はやっぱり症状の出ない体づくり、これをね目指して健康管理に留意してほしいんですよ、
うん、
で血液循環不良ってね、まあ、6つのタイプあるんですけどね。
そんなにタイプ分かれるんですか。
いや、う
ん、
細かく言うとねもっとたくさんあるんですけど、まあ、年とともにその腸内フローラ老化すると赤血球も老化します。要するに硬くなっていくわけね。
柔軟性がなくなる、
うん、だから要するに赤血球と毛細血管、
はい、
赤血球の方が大きいんですよ、
うん、
だからパラシュート型に変形しないと通過しないわけね。
あ、じゃあ無理やりこう柔軟性のあるものが通過していってるわけですか。
そう
はあ、うん、だからじゃあ硬くなると詰まっちゃいますよね、
うん、そう、まあ、循環悪くなるよね、
うんうん、
で だからまあこれはやっぱり腸内フローラの改善なんですけども、まあ、その他ね、高脂血症でも血液循環悪くなるし、
はい、
ね、糖尿病でも血液循環悪くなるし、貧血の方も血液循環悪いし、
そうですね、
あと低血圧の人も血液循環悪いし、低体温の人も血液循環悪いし、ね、これね、基本的には小腸の腸内フローラとミネラル不足との関係があるんですよね、
うん、
だからね、まあ、食事と、はい、あとはまあ本当にね、自分に合った必要なものを優先順位を決めてサプリメントも使えばいいと思うしね。であとね、あの血液循環不良の人っていうのはね、姿勢もすごく悪い人多いんですよ。
あら、姿勢も影響しますか。で
特にね、立ってる姿見るとね、あのちょっとこう前鏡の人とかね、
ちょっと猫背状態になったりとか、
うん、座っててもそうだし、
うんうん、
でね、歩く時にね、あの、うん、指先を使わずに歩く人って大体姿勢悪いんですよ。
指先を使わない、
つま先、足のね、指先ね、
あー、しっかりもう全部を使って歩いてないんですね。そうそうそう、
だから歩くときに足を上げるタイミングで足首を伸ばすとね、つま先親指がこうね、
はい、
つくんですよ。
しっかりこう指先で踏ん張る感じになりますね、うん、
だから要するに足を上げるときに足首をクッとね、まっすぐ伸ばしてあげる感じで歩くと、
はい、
ね、あの親指の付け根の母子球とか、うん、あと指先に体重乗るし、
はい、
血液循環もすごく良くなるしね。
ほう、やっぱりこうね、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますから、こう足からこう血液が戻ってくることで全体が良くなるんですかね。
そう、特にまあ指先使うの大事なんですね、
うん
うん、で、あの体もね、温まるしね、
はい、
だから同じ距離歩いても、まあ、血液循環多分2倍ぐらい違う。
そうですか、はい、そうなってくるとカロリー消費も変わってきますよね。
だからこうね、指先全然使わずにもう指をね、浮かした状態で歩いてる人、今7割ぐらいいるんじゃないかな。
あ、なんか浮き足とか言われますもんね。
ね、浮き足、差し足、忍び足とかね。まあとにかくね、健康管理ね、気をつける点いくらでもあるんで、無理せずにできることを一つずつ実践していって、で今年花粉症の人、来年花粉にならないね、悩まないで、まあ、そういう体を作りを目指しましょう。
ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。大腸に住むビフィズス菌に栄養を、北海道の砂糖大根から生まれた高純度のオリゴ糖、ビオネビートオリゴ純度 99.5% を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。